本日の聖書箇所は第2コリント4章16から18節、新約聖書第2版をお持ちの方は350ページ、第3版をお持ちの方は319ページです。司会者がお読みいたします。第2コリント4章16節から18節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。今日は忍耐の秘訣と題して、相馬先生から御言葉を取り継いでいただきます。相馬先生のご紹介を簡単にさせていただきます。相馬先生は、こちらの札幌中央福音教会の母教会でありました、札幌西福音キリスト教会の前牧師で、今は平和の福音キリスト教会ので牧会をされておりますが、私、流行、浅見をはじめですね、こちらの教会も多くの信徒が相馬先生から洗礼を受けているという、前も言いましたけど、信仰の父ですね。では相馬先生、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
もう一度皆様とお会いできて本当に感謝します。今紹介にあた預かりましたけれども、本当に、かつて西教会で、一緒に過ごした方々が多くおりますね。でもまたこうして、この教会ができてから新しく加えられた方々も大勢おられることを覚えて本当に感謝します。皆さんとこうして一緒に礼拝できるのは1年ぶりかと思いますね。ちょうど冬に砲弾交換をやってまして、雪でいろんな試みがありますけれども、今日も守られていることを感謝します。本当に今年の札幌は何十年ぶりの大雪で、あると言われますけれども、私も札幌に来て37年になるんですけれども、今年の11月で37年になりますけれども、こういう雪はですね、初めてかなというふうに思います。今日も雪の中で皆さんも本当に、来るのに大変だとなったと思いますけれども、本当に死を礼拝するために来られたことは素晴らしいですね。冬はそんなに長くは続きませんですね。もうすぐ春がやってきます。そして春になるとまたいろんな楽しいこともありますね。でも私たちはこういう春が来る前にはやっぱり吹雪のような冬も迎えなきゃいけません。人生も同じように私たちが栄光の御座につくためにいろんな吹雪のような試み、困難に、苦しみにも取らされます。イエスも言われました。あなた方は世にあって困難がありますと、ヨハネ3章16章22節にありますね。またパウロもですね、使徒の働き14章22節にありますけれども、パウロもとパウロも、ルスティラとイコニオム、アントキで信じたばかりの人たちに、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを受けなければならないと言いました。人生にもそういう苦しみがあるんですね。けれどもこの季節に春があるように人生にもそういう春がやってきます。 忍耐して待っていれば必ずそれがやってくるんですね。もし人生の困難をうまく乗り切ることができる人がいたとしたら、その人はいかに忍耐するかを学んだ人であると言います。忍耐の力を経験している人はいつでもですね、死の危機を通り、イエス様の命がその人のうちに働かれるのを経験しているんです。第2コリント3章18節にこのように書いてあります。第2コリント3章18節に、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて花火のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです、とありますね。また4章6節に、光が闇の中に輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです、とあります。このように、私たちは今はいろんな試み、苦難に遭いますけれども、やがて私たちは栄光の主と同じ姿に変えられていくんだと、御霊の働きによってそれがなされていくのだと言っているんですね。これが私たちの人生のビジョンであり、また土台であり力となるのであります。パウロはこういう驚くべき事実のゆえにですね、勇気を失いませんでした。16節に、ですから私たちは勇気を失いませんと言っていますね。この4章16節ですけど、どんな問題もパウロから、パウロの証明、また特権、またその働きを、務めをね、奪うことはできませんでした。イエス様に表された神様の栄光の事実と、パウロの人生における神様の守りのゆえに、パウロはこの16から18節で地上の忍耐のための3つの霊的秘訣をここで述べています。その3つの秘訣は何でしょうか。それは第一に、肉体的強さに勝る霊的強さを尊ぶこと、肉体的強さに勝る霊的強さを尊ぶこと。第二は現在よりも将来を尊ぶこと。そして第三は一時的なものより永遠のものを尊ぶということです。これがですね、パウロを勇気を失わせなかった要因ですね。まず第一番目に、肉体的強さより霊的強さを尊ぶということです。16節に、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされるのです、とありますね。ここに例えという言葉があります。これは消極的なものを取り上げて積極的なものを強調するために用いる言葉です。外なる人は衰えとは消極的なことであり、内なる人は日々新たにされるということは積極的なことですね。両方ともこれは真実です。人なる人を衰えることと、失う人が日々新たにされるということは、これは両方とも真実ですね。しかしパウロがここで強調していることは、どちらかというと後者の方ですね。つまり失う人が日々新たにされるということをパウロは強調しているんですね。ではこの外なる人とは何でしょうか。それは4章7節にある土の器のようにですね、壊れやすいもの、あるいは4章11節に死ぬべき肉体とあります。人間は生まれながらですね、生まれてからしばらくの間成長していきます。しかしある段階に来ると衰えてきますね。そのままそのことを伝道者の書12章1節でこう言っています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに また何の喜びもないという年月が近づく前にと言ってますね。人間は、体は年を取るに従って体力的にも知的にも精神的にも衰えていきますね。まあ、私を含めて皆さんもそのことを経験していらっしゃると思いますが、しかしですね、このパウロが外側の人が衰えると言っているのは、これは一般的に年を取るためというよりは、特別この苦労の多い人生のゆえの衰えでありました。パウロはイエス様のゆえにせ年の割には衰えていたんですね。弱っていました。それは何かというと、飢えであるとか睡眠不足であるとか犠牲を払った上の病気であるとかではありません。それは彼がですね、イエス様のために働き迫害されたり、また敵の手によってこの体が痛められたことによって彼の外なる人が衰えていたのですね。そのためにパウロはガラテヤ6章17節でこう言っていますね。私は好みにイエスの焼き印を帯びているのですか。イエスの焼き印を好みに帯びているのです。まあ、ここでパウロが言おうとしていることは、まあ、イエス様の十字架がパウロの人生の中心であり、そして十字架なしに自分の信仰は、また自分の働きはありえないのだということを、まあ、象徴的に語っているんですけれども、でもそういう中にあって、彼らの体は実際に叩かれ、鞭打たれ、石を投げつけられたためにですね、傷だらけになっていたんですね。まあ、人の働きの16章の22節、ピリピリも投獄されて鞭打たれたとかね、そういったことが聖書の中に出ておりますね。まあ、そういうゆえにパウロはその自分の体にイエスの焼き印を帯びているというふうに言っているんですね。しかしこのイエス様のための苦しみは、それは痛みはですね、無駄ではありませんと言っています。パウロの体は衰えていくのと比例して、内なる人は成長し円熟していったからです。では内なる人とは何でしょうか。それは魂が永遠に生きる心のことですね。魂が永遠に生きる心のことです。これは救いの時に新しく生まれて、そして新しく作られ、新しい人となり、そして清みの恵みによって絶えず新しくされていくものですね。パウロはエペソのクリスチャンのために新しくされ続けるように祈りました。このエペソ人の手紙3章16節で、どうかその、父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、とあります。そしてその後に、そのように祈った結果として、まあ、13章エピソ3章17から19節にあるようなことが実際に、なっていくんです。キリストが彼らの信仰によって彼らの心の内に住んでいてくださり、また愛に満たし愛に基礎を置いている彼らが全ての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようになり、神ご自身の見せ見した様にまで満たされるようになる。いや、そのように、祈っているんですけれども、実際に失う人が強くされていくと、そのように、されていくのだと、いうことですね。これは信じる者がですね、試練や苦難や困難、痛みを通して肉体的に弱くなり、自分自身に絶望することによって実現していくんですね。それでパウロは第2コリント12章10節でこう言っています。 ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私は弱い時にこそ私は強いからですと言っています。そしてイザヤもこの恵みに預かったゆえにその力を経験しているんですね。こう言っています。イザヤ書、皆さんもよく覚えておりますけれども、イザヤ40章28から31節で、こう言っていますね。あなた方が知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆることなく、その英知は計りしていない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。悪者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても足りまず、歩いても疲れないと。このように、人生の滅び、問題、困難はですね、このイエス様にあるこの困難、苦しみは、私たちの内なる人を強くするために働くのだということですね。まあ、なぜならば私たちはそういう苦難、困難を通してですね、私の固い岩のような心が砕かれて柔らかくなり、また謙遜になり、そして祈り深くなり、希望を持って神様に信頼するようになり、で神様に従うようになっていくからです。今年1月にですね、久しぶりにある牧師に会いました。その牧師は私が洗礼を受けた時の教会の牧師でした。で、私の母教会の牧師だったんですね。その当時、その先生は26歳でした。本当に若かったんですね。私はもう23歳か24歳の方ですけども、その先生は今75歳ですね。それまで何回かその牧師とお会いしたことがあったんですけれども、今回お会いしてメッセージを聞いてですね、その先生が本当に謙遜になり、そして円熟されている姿に接してですね、私自身本当に主の臨在と恵みに何か触れさせていただき、そして私自身が主の御前に立たされている、そういう温かみを感じさせていただきました。このようにですね、本当にこの失う人が強くされていくということをそこで見させていただきました。パウロは苦しみの中で神様の力を経験しました。それゆえパウロは、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされるのですということができたのです。またフィリピ4章13節で、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言っています。ペテロもこう言いました。ペテロ第一4章10節で、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、道のものとしてくださいますと。外の人は衰えていき、しないが滅びます。しかし、信じる者すべてはですね、ある日、新しい命、朽ちることのない体をいただくんですね。ポイント第1、15章42節以降に書いてあります。私たちがこのように、信じ、そしてそれを理解するとですね、内なる人、を尊ぶようになり、また霊的に忍耐することができるのではないでしょうか。まあ、いろんな困難もありますけれども、私自身のが肉体を衰えているも、失う人は新たにされていくんだという、その将来、やがてこの体も栄光の体に変えられるんだと、分かればですね、私たちは今の苦しみを忍耐していくことができるのであります。 第二番目は今より将来を尊ぶということですね。今より将来を尊ぶ。十七節に、十七節に、今の時の軽い観念は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからですとあります。私たちは今苦しくても将来何らかの報いがあると分かれば忍耐して与えられた務めを果たそうとするのではないでしょうか。私は学生の時ですね、夏休みに土方のアルバイトをしたことがありました。その時親方からですね、時々、今日は小回りだということが言われたことがありました。小回りというのは一つの仕事を終えればあとは帰って休んでよいということなんですね。私は早く仕事を終えて、自由になりたいと思って、一生懸命、頑張ったことがありました。そして、それより早く終えてそして、帰ることができました。同じように私たちもですね、今は苦しくても天国に行った時思い永遠の報いを受けることが約束されているんです。そのことを思うと希望を持つことができ、与えられた務めを忍耐を持って果たそうとするのではないでしょうか。本当に希望があると忍耐することができるんです。パウロは肉体的に苦しみを通して霊的に強くされただけでなくて、将来永遠の報いをいただくという確信を持つことができたんです。言い換えるとこの肉体的苦しみはパウロに天の報いを確信させたんですね。もし私たちがパウロほどではなくてもですね、パウロのように苦しみに遭い問題に遭うなら天国に行った時に思い永遠の報いをいただくことができるんです。そう思うならば地上の痛みは軽く感じるようになるんですね。パウロはそう言ってですね、天国の思い栄光に比べるならば地上の苦しみは一時的なもの、軽いものとみなしています。ローマ書8章17節に17か18節にこう言っています。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと言いますね。今年は戦争中に生まれた後ろに吉田賢治さんと私の年は確か同じだったんですね。昭和1939年、昭和14年生まれだ。そうですね、伊沢さん。どう思いました。とにかく、どうもちょっと突然思い出したんですけど、私はそういう第二次大戦前に生まれているんですが、そして、戦後 を通って今日に至っていますが、戦後の苦しみですね、それは本当に、日本中全ての人たちは味わったものでありますけれども、多くの人はその時と比べれば今のはですね、本当に比べることもできないほど豊かであるというふうに言いますね。本当にそのようにして、過去の生活と今の生活を比べると比べることもできないほど豊かであるということですね。同じようにですね、私たちは、今も、昔と比べれば豊かでありますけれども、しかし将来私たちに、与えられるその栄光の報いは今よりももっともっと豊かであると、それはただ物質的に豊かということよりは霊的に豊かであるということなんですね。天の報いは本当に素晴らしいものです。この4章コリント第 2の4章17節で、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからですとありますね。このここに計り知れないという言葉があります。これは人生の苦しみを天秤で測った後、永遠の報いを測るなら、永遠の報いはあまりにも重くて天秤では測りきれなくなってしまうということです。天秤で、昔はそういうものを測っていたんですけれども、でも今の苦しみを測った後、その将来の栄光を測るならば、それは天秤ではもう測りきれないものだと、メモリーが全部パッチンと上がってしまうんですね。まあそういうことで、地上で、その苦しみを受けた者は天国で永遠の大きな報いをいただくことができるんですね。しかしこれはこの地上の苦しみと天国の報いは、関係していますね。つまり地上でイエス様のために苦しんだ人は天国で報いられるということなんですね。天国で最も大きな報いをいただいた人は誰だと思いますでしょうか。それはイエス様ですね。イエス様こそこの地上で最も大きな苦しみに遭われ、またそれにイエス様が耐えられた方なんですね。フィリピン2章8節に、イエス様は自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたとあります。同じように私たちが地上でイエス様のために苦労して働くならば、天国で大いなる報いに預かることができると約束されています。この報いは本当に素晴らしいものです。ある日ですね、この報いはただ人間勝手にして肉的にこれを待ち望むのではなくて、神様がそれを備えてくださることなんですね。ある日ゼベダイの子イエス様の弟子の一人ヤコブとヨハネの母はですね、子供たちを連れてイエス様のところに来て、イエス様にお願いしました。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座るように言葉をくださいと。それに対してイエス様はこう言われました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。それに対して彼らは、はい、できますと答えました。イエス様はそれに対して、あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、私の許すことではなく、私の父によって備えられた人々があるのですと答えになりました。また20章20から23節に書いてありますね。ここでイエス様は彼らの利己的な願いを退けられました。彼らは自分たちが、一番トップに立ちたい、一番大きな報いをいただきたいという、そういう人間的な野心をここで表したわけですけども、それは利己的な願いです。イエス様はそれを退けられました。しかしながら、イエス様は御国の偉大な栄光はこの地上で神様のために苦しむ人々のために備えられているのだとおっしゃったんですね。では神様のために、あるいはイエス様のために、の苦しみとは何でしょうか。それはイエス様を崇める苦しみであり、また信じる者が誠実忠実にイエス様を献身的に証しすることから来る苦しみであったり、また病気、離婚、貧しさ、孤 孤独のような人生の一般的な苦しみをイエス様を信じてイエス様のために忍耐してこれから生きていこうとしている時に与えられるこの困難苦しみのことを指しますね。そういう苦しみは苦しみの顔を通った人は将来重い永遠の栄光がもたらされるということですね。神様が祝福してくださるんです。一方罪の結果として来る苦しみもありますね。それは私たちの天的祝福に預からせるにはさせません。むしろそのいただくべき身を大きな身をですね台無しにしてしまうものであります。ペテロはこう言っています。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れその後再び巻き込まれて征服されるならそのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものになります。第2ペテロ2章2節といいます。そして第1ペテロ4章14から16節ではこう言っています。もしキリストのために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し盗人悪を行う者無駄に他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさいと。このように私たちは罪のための苦しみではなくてイエス様のための苦しみ、これは良いことだと、大きな報いもそこで約束されているんだとここで言っています。ですから私たちはですね天国で本当に用意されているその栄光の報いを目指してですねこの地上を歩んでいくべきであります。駅伝の選手がゴールに向かってですね走るように私たちも私を含めて皆さんもですねこの重い栄光を目指して、走っていただきたいです。そこでイエス様がですね私たちを待っておられるんですね。しっかり最後まで歩むようにと走るように待っていて応援してくださっています。第3番目は一時的なものより永遠のものを尊ぶことです。一時的なものより永遠のものを尊ぶ。4章18節に私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですとあります。パウロは第1コリント7章31節でこのようなありさまは過ぎ去ると言っています。そしてここで、永遠のものに焦点を合わせています。またピリピ3章21節で私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。で私たちにそこに、焦点を合わせるように、進めているんですね。コロサイ3章2節で、2節ではコロサイ3章2節ではあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと。天にあるものを思いなさいと。しかしこれはですね自動的にできるものではありません。信じる私たちの側の努力も必要ですね。ここに目を留めなさいと ありますけれども目を留めるとありますけれどもこれにはやっぱり忍耐が必要ですね。私の方にも忍耐が必要です。あるいは目を留めるならば忍耐することができるんですね。正しい方向に目を留めると忍耐することができます。この正しい方向は何でしょうか。それは目に見えないものですね。 目に見えないものは朽ちることなく永遠であります。この世でもですね、目に見えないものが、とても大事なものであるものがありますね。例えば皆さん、私が知っている酸素は目に見えませんし、また私が毎日食べる栄養素、タンパク質やビタミンとか、いろんな栄養素ですね、目に見えませんですね。また建物の土台も目に見えません。しかしこれはとても大事なものですね。重要なものです。これがおろそかにされると、私たちの命はもう取られてしまいますね。イエス様も目に見えませんですね。しかしイエス様は私たちのために死なれました。3日目によみがえられました。そして今も永遠に生きておられるんですね。今もイエス様は私のために取りなしをしてくださっていると聖書に書いてありますね。イエス様なしでは私の魂は生きることはできません。イエス様と交わらなくては私の魂は強みがあることはできないんですね。逆に言うと、イエス様を信じ、イエス様に信頼して生きることこそ最も大事なことであって、そしてそれは安全なことであると、それは私の命が保証されているんだということなんです。先々週でケズックコンベンションが札幌でありました。皆さんも言ったことがあるかもしれませんけれども、その時講師の一人であるジョナサン・ラム先生はこういう話をされました。イギリスのある人がロールスロイスの車を買いました。そしてドライブしました。ところが途中故障しました。で、車の会社に電話をしてエンジニアが来ました。エンジニアがその車を見て、直してくれました。そしてまたその車を運転してドライブしました。いつか請求書が来ると思っていたんですけれども、請求書が来なかったんですね。そして自分の方から良心的にその会社に電話して、聞きましたら、その応対に出た電話に出た人が、その調べていたんですね。そうしたら、こう言いました。いろいろ調べたけれども、ロールスロイス、今までロールスロイスが故障したという記録はありません。と言ってですね、修理代は払わなくて済んだ。会社はサービスしてくれたわけですね。私たちがイエス様に信頼し、イエス様に従っていくなら、責められることはありません。むしろ私たちは助けられるんですね。心配なことがあったとしても、これで大丈夫かと思うことがあっても大丈夫なんです。どんなことがあってもイエス様に信頼するならば安心できるんですね。もし罪を犯しているならば、悔い改めるならば許していただけることができます。神様に立ち返るならば許していただけるんです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですとあります。一時的なものは、続かないで残りません。ある時なくなってしまいます。なぜなら、それは時間に属しているからですね。時間に属しているとはどういうことでしょうか。それは永遠ではないということですね。永遠ではないということです。すなわち、この世の物質、この世の一時的な考え、この世の価値、この世の基準、この世の功績、などはですね、それは一時的なもので、過ぎ去るものでありますね。 パウロはこの世の過ぎ去るものに魅力を感じませんでした。これは財産を増やすこととか宮殿のような辞書を持つこと、優れたキャリアを持つことには興味ありませんでした。パウロはかつて知識や富を持つことに関心がありました。実際にそういったものを持っていました。知識や富においてはハイクラスに属していました。しかしパウロはそれらに魅力を感じませんでした。パウロはこう言っています。フィリピ書3章4から8節でね、私は人間的なものにおいても頼むことがところがあります。もし地上他の人が人間的なものに頼むところがあるなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れのものです。生粋のヘブル人で、一方についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、一方による義についてならば非難されるところもないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知ることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り飽きたと思っていますと言っています。このようにパウロは知識もあり富もあり名誉もあり、またいろんな賞状ももらったでしょう。功績もありました。しかしパウロはこれらのものはイエス様とイエス様に会って生きることと比べるならば、それらは塵やゴミに過ぎないと言っているんですね。それほどイエス様によって生きることは素晴らしいことだと、価値あることなんだということですね。私はですね、結婚して、クライアント結婚して、44年になります。11月44年になりますね。まあ、彼女と結婚して良かったと思っています。だんだんその良さが分かってきたんですけども、しかしですね、それ以上に素晴らしいことはイエス様を信じて救われたことなんです。今年の7月で私はイエス様を信じてから50年になるんですね。満50年になります。まあ、いわば金婚式ですね。まあ、記念すべき年でありますけれども、これまで私自身は本当に真実で、またいろんな失敗をしました。失敗だらけですけれども、しかし主はいつも真実で私を励まし、また慰め、力づけ、助けてくださいました。イエス様が私を愛し、私はイエス様を愛して生きることほど素晴らしいことはありません。聖歌521番にですね、キリストには変えられませんという曲がありますね。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをさえ、世の誉れを入れ、キリストには変えられません。世の何者もと、そうです、イエス様ほど素晴らしい方はありません。イエス様に変えられるものは何もありません。パウロはまた人の魂の救いのためにも熱心であったゆえに忍耐することができたんですね。パウロはこう言っています。ロマ書9章1から3節で、私はキリストにあって真実を偽りを言いません。次のことは私の良心も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞肉による同国人のためにこの私がキリストから離されて呪われたものとさえ願いたいのですと言っています。パウロは人間の魂の救いのために本当に情熱を持っていました。人々の救いのことを思うと、もう苦労も厭わなかったんですね。それほど人間の救いを大切だと思って、そのために忍耐していたんです。先日、韓国のチョ・ウルヒ先生がですね、私たちの教会の礼拝に来られました。 張先生について知っている方もおられるかと思いますけれども、まあ、張先生は日本で、札幌で西教会と国際教会で、ご奉仕なさったんですね、そしてその後中国に行って中国にいる日本人の救いのために伝道しました。まあ、その間いろんな困難もありですね、苦労もあったですね、甲状腺のがんにかかったり、またいろんな他の病気にかかったり、しましたが、そういう中にあっても、まあ、伝道し続けて、来られました。魂の情熱があったからですね。魂の情熱がある人は困難を耐え忍ぶことができるんです。魂の救いのために忍耐することができるんですね。パウロはこの魂の救いのために情熱と重荷を持っていました。それゆえに忍耐することができたんです。そうです、パウロこそどんな環境が困難で辛くて苦しくても忍耐する秘訣を心得ていた最も偉大な模範者でした。パウロのように私たちもイエス様に信頼していくなら、内なる人は日々あなたにされ計り知れない重い永遠の栄光を授けていただけるんです。それはこのような一時的な栄光ではありません。このような栄光は消え去ります。しかしイエス様がお与えになる栄光は消えることもなく、なくなることもありません。何よりも私たちに栄光をお与えになるイエス様は、いつまでも生きておられ、いつでも信じておられ、変わることはありません。このイエス様に身を留め続けて歩むならば、パウロが言っているように、私たちは四方八方から苦しめられても窮することはなく、途方に暮れたとしても行き詰まることはないのです。倒されたとしても滅びることはないとパウロは言っています。皆さんはイエス様に身を留めて歩んでおられるでしょうか。もし身を留めておられないならば、ぜひ身を留めていただきたいです。すでに身を留めておられるならば、身を止め続けていただきたいです。主はあなたを見捨てることなく、あなたを守り、あなたを強め、あなたを支え、そして祝福してくださいます。お祈りいたします。神様、皆を賛美します。そして私が言うことではなくて、2年後にこそ身を留めますとパウロはおっしゃっているように、また今の苦しみは将来私に与えようとしている祝福に比べれば取りに足りないものだと、破壊することもできない栄光を主が用意して待ってくださっていることを覚えて感謝します。私はこの治療のさまざまな困難苦しみもあります。でもそのことを通して私たち自身の痛みが枯れ、そして内なる人が強められることを約束しかっていますから感謝します。どうぞ今週1週間も、またこれからも主が私たちを強め、私たちも主に身を留めて歩むことができますように、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ただいま語られました御言葉をしばらくお守りして